大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Susan, I'm sure you have cell phone or mobile phone, whatever you call it.
Of course, of course. I never leave home without it.
Okay. You know, talking on the phone in public places may disturb other people.
That's true.
But there are pros and cons about this. And I'm sure you have your own opinion about this.
I do. Yeah, it's true. I mean, it's an inescapable fact, I think, that you have to use your cell phone sometimes in public places.
Right.
And certainly with traveling back and forth between the U.S. and Japan, I've noticed some interesting similarities and differences in how people will behave in public with their cell phones. For example, on a recent flight back to the U.S., I noticed once again this very interesting little phenomenon. As soon as the plane lands at the airport, even before you get to the gate, while we're still taxiing back to the gate, everyone, maybe it's about half of the passengers, immediately turn on their cell phones, immediately call probably the person who's waiting for them and say, "We just landed. We just got in." It's the same conversation. It's almost like an addiction, almost like smokers, you know, who as soon as they get outside, they light up immediately. It's cell phone users, I think, are also very addicted to that. Now, with some of the similarities and differences, I think probably the majority of people do take care, you know, to refrain from using their phones in some public places like restaurants or theaters. Although occasionally in the U.S., you will have people talking on their cell phones in movie theaters right up until the very beginning of the movie, and then they'll stop. You know, they just have to get that last conversation out. It's a nation of talkers, I think. But another interesting thing I found, too, as far as trains go, is that on those longer distance trains, so we're talking about, like, say, the Shinkansen in Japan versus Amtrak in the U.S., you'll find that on the Shinkansen, I think, most people will limit their conversations. I've heard people have very short conversations in their seats, but generally speaking, I've noticed that most people will go to that space in between the cars to have longer conversations. Now, as far as Amtrak goes, that's also kind of a longer distance sort of train in the U.S., they've found that over the years, once cell phones became popular, that it was becoming somewhat of a problem because so many people were talking. But now the approach that Amtrak took wasn't to ban cell phones altogether. Instead, they designated a certain car as a quiet car so that it was a cell phone-free zone. You know, the people weren't allowed to talk. But if you go to the other cars, you will find people happily chatting away. So you will hear that noise of the chatter a lot in public places in the States. Another thing contributing to that noise is also that a lot of people will leave their ringer on, where in Japan, a lot of people will put their phones on silent or vibrate generally. A lot of people will leave their ringer on. They've got all their interesting ringtones designated for each of their friends, et cetera. But as for now, like with planes, it's still a cell phone free zone, and I'm really hoping it stays that way. Mm-hmm. I think it's sort of the last bastion of peace and quiet, your little safety zone, I guess, away from all of the cell phones. What do you think?
Well, I basically agree with you. As far as, using cell phones on board an airplane, that's dangerous. Mm-hmm. I heard that one Italian guy was arrested because he kept on using his cell phone even after, the plane took off.
Oh, really? Just kept using it the whole flight?
Exactly.
What? So he was arrested, after
he
they landed?
He was arrested. The plane went back to the airport.
Wow. They take it seriously there,
yeah.
I guess.
さてですね、今回の話題は、セルフォン。まあ、北米では一般にですね、携帯電話をセルフォンと言いますし、イギリス英語圏ではよくモバイルフォン。まあ、略してモバイルというふうに言いますが、この携帯の使用に関する様々な問題というふうに言った方がいいでしょうかね。例えば、今回ですね、ちょっとアメリカに帰ってですね、再認識したと言った方がいいんでしょうかね。アメリカ人ってこうなのよねってスーザンさん感じたということですが、飛行機が着陸するとですね、いきなり携帯を取り出してですね、飛行機はまたタクシーングというふうに言いましたね。このタクシーという動詞は飛行機がですね、離陸前、それから着陸の後ですね、飛行場を走っていく、移動していく、 という意味でタクシーという動詞を使います。ですから、まだですね移動中で、日本のどうですか航空会社であれば完全に停止するまでというふうによく言いますよね。お席は立たないように、そして飛行機を降りてから携帯をですねオンにするようにというような指示があると思うんですが、まあ、アメリカ人は大体ですねもう飛行機が着陸しちゃうとすぐにねみんなでもう喋り出しちゃうっていうんでね、大体は着いたよっていうねあそこで待ってるよみたいなあれですよね。まあこういう人たちは携帯 addicted、 携帯中毒なんだね。言ってみようね、この addict という動詞は何かの中毒になるということであります。もちろん恋愛中毒、ね、アルコール中毒、何でも addict という動詞で addiction というのが名詞ですね。まあアメリカ人はですね nation of talkers というふうにスーザンさん言ってるわけですが、本当におしゃべり好きなのよね。
It's true.
だからね困ってたもんだっていうこともありますよね。映画館でもう始まってるっていうのにギリギリまで喋ってるっていうね、そういう人もいるようですけれども、さあ次の例は Amtrak っていうですね、皆さんもご存知の方多いと思いますが、まあアメリカの鉄道なんですが、携帯の使用をやめろというですね解決策よりはむしろ喋りたい人いるんだから、その静かなQuiet cars っていうのはですね、これはまあですからこの車両では携帯で喋らないでくださいね。ですからまあ携帯のおしゃべりに悩まされないで静かに旅をしたいと思う人はこの Quiet cars ね、この車両で行けばいいと、こういうわけですよね。他の人はみんなもう自由にバンバン喋ると、まあいわゆるですね禁煙車と喫煙車と言うのと同じでしょうかね。そんなわけでアメリカ人の場合ですね、一般的に Ringer をオンにするという言い方をしていました。つまりピーピーパーパー何でもいろいろ、まあ最近はね曲を鳴らす人も多いからね、リングって言うのかどうか分かんないっていうのがあるよね。いきなりですねビバルディの指揮がかかっちゃったなんかするっていうね、そういうことなんですが、日本人の場合にはマナーモードとね、言うんですけどね。これについて後でちょっと I think you will explain the manner mode.
That's right. Later on. A little bit later. Mm-hmm.
説明していただこうと思うんですけれども、さあそんなわけでね、飛行機の中ではさすがですね、やはり携帯を使用しない、まあ聖域としてこれ守っていかなくちゃいけないなと。そうしないともう本当安心できない。私が申し上げたのはですね、ちょっと前のケースなんですが、イタリアでですね、飛行中にもかかわらず携帯の使用をやめないという男性をですね、飛行場に引き返して警察当局に引き渡すということが起こった。まあそういうニュースを読んだので、そんなこともあるということでですね、ぜひ皆さん最低限のマナーは守らなくちゃいけませんですよね。
Okay, well let's take a look at that expression, manner mode.Now, manner mode is something that sounds a lot like English, but I think in the beginning it was a little more like Japanese English. However, it is an expression that is recognized by some cell phone users in English-speaking countries. I think part of it may be because of the manufacturers, of the cell phones. Maybe we're from Japan or Korea and we're naming that as a function. However, manner mode or put something on manner mode still isn't really a common expression. Now, rather, people would say you'd put it on silence.So that means put it on silent mode or set the silent mode. But people don't usually use the word mode. They'll just cut that off. Put it on silent or put it on vibrate. You know, put your cell phone on vibrate. Or you could say turn the ringer off or turn the ringer on.
なるほど。さあ、最初はちょっとこの manner mode という表現を取り上げたいと思うんですけれどもね。基本的にはこれはまあ和製語だと思うんですね。ただまあ、いわゆるハードウェアとしての携帯電話はですね、日本のメーカーも非常に多くの機種を出していますからね。そうしますと携帯そのものの機能としてメーカー側がこれはマナーモードというふうに言うんだ というふうに言って売っていると。そうと、まあ当然のことながらですね、それが徐々に、まあ英語圏の人たちの間でも使う人が出てくるということは当然なんですね。ただまだまだ一般的な表現として認められていませんから、通常は silent、 これはまあわかりますよね。 The silent mode にすると、でモードってところを省いちゃって put it on silent というふうに言えば、まあマナーモードにするという意味になる。もう一つはですね、これあの例のマナーモードっていうのはズーズーってこうなんかね浸透するわけですよね。まあ私も 4,5 人でやってるゼミなんかだとですね、か大学院の授業なんかだとですね、小さな部屋でやってますから静かですからね、マナーモードになっててもわかんない、誰かマナーモードになってるほら消せとかって僕は言うんですけど、あれを vibrate、 振動するという動詞を使って、これもやはりですね vibrate のモードにするというのをモードを省略しちゃって put it on vibrate のように表現することがよくあるということであります。まああるいは ringer っていうのね出てきましたですね、あれをオフにするとかオンにするとか、そういう言い方もできるだろうということで、ぜひ覚えていただきましょう。
Okay, and the next is the word disturb, something that we mentioned a lot. So disturb means to bother or perhaps annoy someone, but it's a little more polite, maybe a little softer way of saying it when you say, you know, try not to disturb others or don't disturb your neighbor, something like that. Many people who've stayed in hotels in English-speaking countries have seen the sign do not disturb. And it's also part of an interesting expression that may be used by the police, maybe not something you'll want to hear if you're traveling in the U.S., but sometimes if your neighbors are having a really loud party, and a really, really loud party, not just a regular fun one, sometimes the neighbors might call the police, and police officers will go. And if they don't stop, they might give them a ticket for disturbing the peace.
Mm-hmm. なるほどね。さて、この disturb という動詞よく使いますよね。もちろん、携帯を使ってですね、それが周囲の人にこの邪魔になる、迷惑になるというわけで、それが disturb することになると、こんな使い方が基本的な使い方であります。 Sorry to disturb you という言い方をして、恐れ入りますがね、ご迷惑をおかけしますが、さて今の後半のですね例で、アメリカなんかでよくですね、まあパーティーみんなでワイワイやってと、あんまりうるさいとご近所がですね、警察呼ぶわけですね。で、警察がですね、こういうことでも、ティケットって言いましたよね。チケット切るということがあると、それは disturbing the peace。ね。ご近所の平穏、平和を乱すという。まあ、日本では迷惑条例というのがありますよね。まあ、まさしくこの迷惑条例に違反するということですよね。そんなケースが日本でもね。よく残念ながら起こっているようですけれども、こんなわけで disturbing the peace という言い方もあるんですよね。 All right, I'll see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明の Cross Cultural Seminar
Sponsored by Olympus.
いつも Cross Cultural Seminar をお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。さて、クロスカルチュラルセミナーではいつもキーフレーズをご紹介して英語表現の幅を広げようというふうに考えているわけですが、活用していただいてますでしょうか。どんなに英語力が上達しても、常に新しい表現を身につけ続ける、まあ、そういう姿勢で、努力を続けていきたいものですよね。そこで、今回はそんな繰り返し聞いて覚えたいフレーズというのを、マスターするのにうってつけの機能、逆スキップ再生、なんだと思ってらっしゃる方、すぐに意味がわかりますよ。逆スキップ再生をご紹介します。逆スキップって、言葉で聞くと、なんだろうと、思いますが、まあ実はですね、ファイルを設定した間隔だけ戻して再生できる、まあ、こういうことなんです。特に短いフレーズを一気に覚えてしまいたいときに便利ですね。さあではちょっと使ってみましょう。
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
はい、この play by ear、 この表現は日常会話で、非常に役に立つフレーズですね。ちゃんと覚えておきたいですよね。そんな時は逆スキップ再生で丸ごと覚えてしまう、いうことですね。使い方は簡単ですよ。停止ボタンを押して、それから再生すると自動的に設定した間隔だけ戻ります。今回は3秒に設定してみました。さあどうでしょうか。
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear. That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
この逆スキップ再生を使ってポイントを繰り返し学習するということで、まあ一つ一つの英語表現を身につけていくことができますよね。皆さん上手に使って英語の達人を目指してください。